はい、どうも、つとも BPM です。
こんにちは、アルカディアです。
はい、ということで、またまたアルカディアさん登場なんですけれども、
はい、
前回、一眼レフについてですね、
はい、
まあ、いろいろ魅力を語っていただきましたが、
が、
まあ、尺が長いということです
みません。
はい、どうもすみません、
ごめんなさい。
今回なるだけシュッと端的にまとめてあれしようかなっていう、
あれして何しましょうか
感じなので、
まとまるの？
はい、いや、もう最終的にはアルカディアさん次第なんですけど、
あ、俺次第ね、
はい、あの、はい、第2回ということで、今回は、実際にこの α300 に焦点を絞って、
はい、
ちょっとアルカディアさんに魅力を、この機種のね、魅力をちょっと、
魅力をね、
はい、あの、存分に語っていただけたらなぁ、なんて思うんです
けど。語り始めると長いんですけど。
じゃあやめますか。
あ、やめ、え？
やめますか。
やりましょう。
まあね、一応取り出したんで、じゃあやりますか。
じゃあなるべく短くね。
そうですね。もうこの時点でちょっと長い感じはしますけれども、まあ、とりあえずこの300。
そうですね。
何が良くて、これに手を出しちゃったと。
もうね、これはね、一つに尽きるんですよ。
何ですか？
あの、ライブビューなんですよ。
お、ライブビュー。
わかります？ライブビューって。
いや、まあ僕はわかるんですけど、一応まあ聞いてる人のためにも、
ね、
はいはい、はい、
いわゆる、コンパクトデジタルカメラ、コンデジの、
はい、
液晶を見ながら写真撮るじゃないですか。
液晶、本体の裏に液晶ありますからね。
はい、あれ当たり前ですよね、コンデジはね。
そうですね。はい、携帯もそうです。
携帯も、
ね、最近くるっと回って、こうね。
そう。
液晶を見ながら普通に撮ります。
撮りますよね。はい、これ、一眼レフだと、
はい、
案外、普通じゃないんですよね。
そうですよね。どちらかというと、ファインダー覗いて、
はい、
まあ、私もそうなんですけれども、ファインダー覗いて、撮ると。
撮るというのが、やっぱ普通の撮り方じゃないですか。
そうです。
もう大体そこで、コンデジ使ってる普通の人と、一眼レフ慣れてる人とだと、
はい、
大体そこで差がついちゃうっていうか、一眼レフでこう手出しづらいなって思う人が、
なんかちょっとそういう格好を見るだけでもなんかプロ仕様みたいな、
ね、
引いちゃったりする方も、
そう、難しそうだなって思う人が多いじゃないですか。
いるんじゃないかなとは確かに思いますね。はいはい、
それがこの α300 だと、
はいはい、
液晶見ながら普通のコンデジと同じように写真が撮れるっていうのが最大の魅力なんです。
え、コンデジでいいじゃないですか、それやったら。
え？いや、そこはね、ほら前回話したみたいに、
あ、なるほどね。
ね、一眼レフじゃないと撮れない世界がいっぱいあると。
しまった、忘れてた。
忘れないでください。
すいません。もう一回目のことすっごいさっぱり忘れてました。
ね、じゃあもう一回18分喋るよ。
僕が単純に怒られそうなんで、それはやめておきますけど。
そうそうそう、
あ、なるほどね。
そうなんです。
一眼ではなかなかそういうのはないと。
一眼レフの画質でコンデジと同じような使い勝手で撮れる。
なるほど。
これは大きい魅力だなっていうね。
はいはいはい。
他の機種でも確かにそのライブビュー機能っていうのがついてる機種いっぱいあるんですけど。
いくつかありますよ。はい、まあ私も知ってるんですけど。
ですよね。
はいはいはい、
他社の機種でもね。
そうですね、くるくる回ったりとか、
はい、
ポロポロ落ちたりとか。
落ちるの？
落ちダメだ。
落ちちゃまずい。
落ちちゃまずい。
はい、それ不良品。
そしてパレート携帯かなんか。
その辺はまたね。
違う
の。はい、ドコモとかに。
そういうの出てきてくれたらいいのよね。液晶別でみたいなね。
あ、ね。
ね。
それはまたちょっと未来の話かもしれないですけどね。
そうですね。あ、なるほど。で、その α300 のライブビューっていうのは、またこれいいんですか？
はい。何がいいかっていうと、
はい、
その液晶が上下に動くんですよ。うん、
あ、動く。
チルト稼働するってやつで、
はいはいはいはい、
これ普通の一眼レフの液晶だと、
うん、
裏にやっぱりこうペッとくっついてるだけで、
まあ見ながらですよね。
よね、
動きはしないですよね。
動かない
ですね、液晶がね。
はい、これだと普通にファインダー使うのと変わらないんですよ、結局。
なるほど。
顔の前にカメラ持ってきてじゃないと、
はいはい、
写真が撮れないと。
はいはいはい、
ところがこれが上下に動くもんだから。
はい、
カメラを上の方に持ってって、
はい、
で液晶を下に向けて写真撮るとか、
うん、はいはいはい、
カメラを下の方に持ってって液晶を上に向けてローアングルで撮るとか、
そうなんです。
そういうのがものすごい簡単なんですよ。
そうなんですよ。それできちゃうんだよ ね。いいんだよね。
そうなんです。
いやいや、私が普段使ってるキスデジ、
はい、
まあ、キャノンの機種なんですけれども、まあ、もちろん液晶ベーっとくっついたままなんで。
ですよね。
その稼働はできないんですよね。はい、で、ずっとそういうのは欲しいなと思ってたんですけども、やっぱりこう人書きで。
そうなんですよね。
ここはもう重要なんですけれども、 レースクイーンのお姉ちゃん。
あなたの場合そっちね。
キャンゲルのお姉ちゃん、そうそうそう、コンパニオンさん。
そうそうそうそう、
あの人気のある人をやっぱり私も取ることあるわけですよ。人書きができとるわけですよ。
いっぱいね。わっさーっといるわけですよね。
あとでもあの撮影会とかでもそうなんですよ。やっぱり人気のある女の子には、モデルさんには、結構やっぱり、あの集客がいいんですよ。
ああ、なるほどね。
もちろんそうなんですけど。
人だかりができちゃう
と。そうそうそう。そうすると、あの展示会とかでも見たことあると思うんですけど、脚立持って上から撮ってる、狙ってる人とかいるじゃないですか。
いますね。
ね、
ものすごい気合い入ってる人がね。
いや、あれね、気合いっていうか本当やりたいんですよ私も。
ああ、なるほど。
脚立それ貸してみたいな。本当に。
なるほどね。
そう、でもまあ確かに持ってくの大変だと。
そうですね。
でそこでまあたまたまなんかこう別の機種ですけれども、その液晶がこう動く機種を見つけた時に、それがしたいがために上から狙いたいがために、その今持ってるそのキスデジとは別でそういうカメラが欲しいなと
思ってた
ぐらい、ね、思うでしょ？そのライブビューっていう機能、まあ液晶が動くっていうのはすごくメリットあると思うんですよね。
そうなんですね。はい、で私がこのアルファ300を選んだ最大の理由はそこだったんです。
なるほど。
もともとそのアルファっていうミノルタのブランドなんですけどね、
はいはいはいはい、
このアルファっていうのにも憧れてたのもあったんですけど、
はい、
そもそもソニー信者だったし、
はいはいはい、
ミノルタも好きだったしで、
はい、信者機ですからね、
はい、もうね信者機って
なんせ信者機ですからねこれ、
はい、もうそういうアルファが欲しいって言ってた人間で、しかもそういうチルト稼働する液晶がついちゃって、
はい、
コンデジみたいに撮れるぞっていうんで、もう
これは便利だと、
これは便利だと、これしかない
っ
ていうので買ってみた。でね、ストムさんもね、この前展示会で自分がね、あの上の方からこう液晶を見ながら掲げて写真撮ってるのを指くわえて羨ましそうに見てましたもんね。
あのなんだっけ、あのタッチダイヤモンドの、
そうなんですよ、
内覧会っていうか発表会があって一緒に行ったんですよね、で隣の席で、まあ、あんまりちょっと立つと目立っちゃうような感じだったん で、で僕はあのなんとなく本当もう全然見ずに撮ってたりするシステム、本当こう なんだよこれっていうのが出てきたりするんです。もう隣でなんか普通に上に構えて液晶だけ見てふんふんとか言いながらパシャッと撮って、やっぱ綺麗に撮れるよねとかって横で言われた日には
もう勝ち、そこまでは言ってない。でも確かに綺麗に撮れます。
そうなんだ。もうずるいんです。この人ずるい男なんですよ。
ずるいもの持っちゃいました。
もうね、ダメですね。
本当に便利です。あの、上下に動くっていうだけで。
まあ確かにそれはあります。まあそれがね、一眼でできれば、
はい、
なおさら撮りやすいと。
そういうことなんですよね。
はい、
で、またね、下から撮るのもね、展示会とかで、その展示ブースをね、広く撮りたいっていう時は、やっぱりこう、ローアングルから、撮る、
あのあれですよね、マイコミジャーナルさんの、
あ、そうですね、
あの記事あったじゃないですか、はい、いつだっけ、あ
れはシーテックジャパンの、
シーテックの時にアルカディ、まあ聞いてる皆さん見てもらったら分かると思うんですけど、アルカディアで一応名前出てるんですけれども、はい、それのなんか一つ一つの記事の一発目にブースの写真があるんですけれども、ね、私もちょろっと見てたんですけれども、はい、ごっつい下から狙ってましたもんね。
そうなんですよ。
すごいローアングルな。
はい。あの、富士通とか、京セラとかの、はい、あの、ブースを、
そうですね。
あの、下からこう撮ってたんですよ。
撮ってました、
ね。あれもね、普通に、この、液晶が動かないので撮ろうとすると、うん、あの、地面に這いつくばって撮らないといけないような写真なんですよ。
そうですね。私はそんな感じですね。
はい、でも、ああいう展示会で這いつくばったら、あの、通る人にみんな踏んづけられるみたいな勢いなんで。
てか、ほんと、お前何撮ってんのっていう目で見られますからね。
はい、ですよね、はい。あの、変態扱いされちゃうんですけど。
そうですね。
それを、こう、下の方から、液晶を上に向けることで、普通にしゃがむだけで撮れるっていう。
そうですよね。
はい。すごいこれが便利です。あの、CM で、某ジャニーズの、
はいはい
はい、あの某岡田くんが、
はいはいはい、
全然某になってないですね。
某岡田くんですね。
はい、あの。やってるじゃないですか、片手でこう。
やってますね。
カメラ、アルファを構えて。
CM、そうですね、私でも CM 見たことあるんで、多分聞いてる人もおそらくは見たことあると思うんですけれども、ね、ちょうどこれの機種、ですかね、
そうですね、
はい、
アルファ300とか350のだと思うんです
けど、 CM があってこうなんかなんかねスタイリッシュにこうなんかシュッとした感じでね、でこうウィアーあんなの
かっこいいよね、
よく撮れるかいみたいな話なんですけれどもまあでああいうことができると
できちゃうんですよ本当に
ね、まあ、ただあの CM のね 猫やったらこう寝そべって撮ったらいいんですけれども、やっぱりそういうね展示会場、まあ、実際そういうところで撮影環境としてなかなか厳しい、
そうなんですよ、
ところでは本当に活躍する機能だと思う
んです、ね、実用性の高い外部ビューを持ってるっていうのがこの機種の一番の特徴で、やっぱり最大の武器なんですよね、
はい、なるほど、なるほど。なんか他にもないんですかね、
あ、他にですか、
ところ、
あ、まあ、あの一般的にやっぱりその他の会社の、
はいはいはい、
あのデジタル一眼レフなんかでも、
はい、
まあ、それぞれしのぎ削ってるんで、はい、画質とか写真の出来とかに関しては、はいはいはい、やっぱ名前こそ違えど似たような機能はどれも載ってるんですよ。
まあね、
ええ、例えば α だと D レンジオプティマイザーなんてかっちょいいなんかレーザー光線が出そうな名前のなんか機能がついてるんですけど、
はいはいはい、
それは要はあの白飛びとか黒つぶれっていうなんか写真の、
なるほど、
悪いところをなくすっていう機能がついてるんですけど、やっぱそういうのは他のメーカーのでも似たようなのが載ってたりして、
あとまあなんか手ブレとか、
そうですね、手ブレ補正とかです ね、
いろいろありますよね、レンズのなんかホコリを取ってくれるのとかもありますよ ね、
はい、ありますよね。だからそういうのも各社いろいろあるんですけど、やっぱりこの α300 のいいところはそのライブビューがとにかく使いやすい、
うんうん、なるほど、ライブビューね、
いいですよ、
いいですよね。
これから多分みんないろんな機種にはこういうのどんどん乗ってくると思うんですけどね、
はいはいはいはい、コンデジにも乗ってくれたらね、
コンデジはもう最初からライブビューですけどね
いや動いてくれた、セパレートになってくれたよね。
ああね、
液晶ポロッ
ポロッとはまずいですけどでも別でね取れ持っていられたりしたら面白いかもしれないですよね。
そうなんですよね。 それで今度あのネットサーフィンできたりとかしてね、
なんかそこまで来ると別物になりますけどね。
iPhone がなんかこう、はい、あのついてるとかそういうのがあったらちょっと面白い、
なんかね、
なんか無理やりなんかこう携帯に絡みつかせようとしている私の努力は全然実らないということで、
携帯のカメラもすごいですからね、
携帯のカメラもこれすごいですね、やっぱり写りがだいぶ綺麗なのと、あとやっぱり中のソフト処理による効果が大きいと思うので、
最近はもうソフトが命みたいになってますからね。
そうなんですよ。あの結局例えばこの α300 画素数はどれぐらいなんですか、
ね、これはですね、はい、あの一眼レフとしては標準的というか、もう今となっては少ない方の1000万画素なんです。
あ、1000万あるんですか、でも、
はい、
あ、はいはいはい、
まあ、最近はね、なんか1500万とか、
何言ってるんですかね、私が持ってるのが800ですよ、は
い、十分なんですか
まあ十分なんですけどね、はい、全然あの例えばその携帯のカメラであってもなんか割と結構一般のユーザーさんって画素数イコール画質みたいな
ありますね
のが、おそらく今でも、そういうイメージを持ってる人すごい多いと思うんですよ、
まあ、結構それが一般的かもしれないですね、うん、
で確かにその画素数が上がればそれだけまあ、容量があって綺麗な写真とか、ね、
精細感のある写真が撮れる、ね、っていうのはありますけどね、
プリントアウトに耐えれるとかそういういろいろなメリットあるんですけど、実際なんかこうディスプレイで見るとか、
はい、
ブログに載せるとか、そういったレベルでいくとですね、意外と画質なの で、その画素数じゃなくていかにこう綺麗な、
そうですね、
絵が撮りやすいか、それこそオートフォーカスが合いやすいとか、
は
い、ソフト処理で結構明るく撮れたりとか、
はい、
撮れた後の編集機能が携帯の場合だとあったりするんで、
はい、
まあ、そういうところとか、
そうですね、
そういうのがすごい、なんかやっぱり携帯って進んでると思うんですよね。
まあそうですね、
意外と
携帯もコンデジもそうなんですけど、うん、最近はもう顔認識とかついてるじゃないですか。
そうですね、
もう笑顔でシャッターが切れるとか、うん、そういうのもね、今度は一眼レフにもついてくるのかなってい
う、ね、そういう機能がどんどんどんどん成熟してきて、それが今度一眼の方にもこうどんどんどんどんいくのかなと、
ね、
結局そういうライブビュー機能っていうのもおそらくそういうところからこう、
そうなんです、
流れてきたような感じはしますけれどもね。
今まではあの一眼レフって本当にマニアのおもちゃとか、ね、プロの道具っていうイメージじゃないですか、
うん、
でもこれが今どんどん普及して本当にあのお子さんも持ちのお母さんが使ってたりっていうようなぐらいまで普及してるんで、そうなると今度使いやすさをどんどんどんどんあの求めていくようになるんで、
うん、
それのやっぱり延長線がこのライブビューなのかなって思うんですよね。
なるほど、いい感じで締まりましたね。
締まりましたか
今ねピンときましたよ。
あ、そうですか、はい、そうです。
なるほど、ね、そんなわけで、まあ、ひとまずアルファ300の魅力としてはこの便利なライブビューがあると、
はい、
まあまあ他のもちろん機能も
そうですね
いいんですけれども、とりわけ普通の人が何台も何台も持ったりして取り比べるわけでもないので、
は
い、まあいわゆる一般的な一眼レフとしての機能は持ちつつ、
そうですね、
まあ、オリジナル機能としてはそういったライブビュー機能が便利ですよ、はい、ということで、まあ、いいんじゃないかと。
そうですね、もう本当にあのコンパクトデジタルカメラと一緒で、
はい、
あのファインダー覗かなくても使えちゃうっていうのが最大のメリットですよってことです、
は
い、
まあね、なるほど、
はい、
そんなわけで結構真面目に語ってしまいました、ね、
すみません本当に便利なもんですから
ね。またなんかあの P さんあたりにもっと壊けてよとかっていうメールが飛んできそうなんですけど、
飛びますね、
あんま気にせずに、
はい、
はい、そんなわけで、次回第3回目はあるかどうか謎ですけれども、
謎ですね、まあ、多分やります、
まあ多分やると思いますけれども、まあ、いつになるかは謎です。
そうですね、
はいはい、まあ、そんなわけで、今回はアルファ300についてアルカディアさんに語っていただきました。
語っちゃいました。
どうもありがとうございました。
すいません、失礼します。